はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
よかったです。何が良かったって、これみんな自分の字で書いてるんだよね、それぞれね。それぞれの字にね、本当になんかこう特徴があって、で最後にね、見言葉が、しっかり出てきます。今日のメッセージにも関係します。ね。今日のメッセージも、来週のメッセージも。今日は、エレミアの23章から、主が本当にそう語られるか。で、実はですね、この皆さん紹介したい本なんですけども、ジョン・ルビアという結構日本でも有名な、人が書いた、この、主は本当にそう語られたのかっていうこの本がありまして、まあ、これを参考に、ここからだいぶ、書いてるんですけども、これは素晴らしい本だと思うので、ぜひ、もし機会があったら読んでいくといいと思います。特に、今、私たちの教会も、これ、霊的なこと、予言であったり、そういったものね、癒しであったり、それに、フォーカスしてますけども、その裏にある、やっぱりちょっとね、行き過ぎというかね、そういうものもあるんです。で、アメリカはそれもすごいことになってるんですけども、日本にもそれがこう入ってくる同時に、祝福と一緒に、こう悪いものも入ってくるので、その辺のために、備える必要があるということで、まあ、今日、短いですけども、その話をしていきたいと思います。で、その前にですね、先週、前回、エレミアの話、1回目をしたと思うんですけども、これね、私、エレミア最強説を唱えました。で、なぜならエレミア先生、どうじゃないと。こいつやばいと。こんな、メンタルの強い、ね、予言者、他にいないと。で、ということでですね、私今、水曜のバイブスタディで、エレミア書をずっとやってるんですけども、その時イメージキャラクターがあるんですね。エレミアのイメージキャラクター、これです。これです。明日の章。ね。これ知ってる人は、わかるけど、知らない人は全然わかるかもしれない。何でも、特にこれね、細面倒させのところですけども、倒れても、何度も立ち上がってきて、戦うという、こう、エレミアの姿にね、ぴったり振る。しかもね、エレミアはおじいさんのイメージありますけども、まだ若いと言うなって言いましたね。つまり、エレミアが最初に言われた時は19歳ぐらいなんですよ。ちょうど、ジェイと同じ。ね。で、まだ橋を渡ってきたわけですよ。まあ、この人、これは教えてますけどもね。で、まだもう一つね、これ。ちょっと長い二つの質問、エレミアに関する二つの質問をちょっと今日ね、したいと思うんですけど、一つ目は、預言者のエレミアの、預言者のエレミアの武器は何だったか。これ前回のメッセージでやりました。何度も立ち上がることができたのか。もうちょっとお付き合いください。エレミアの将来戦績。これ私が勝手にやった本なんで、これあったかどうかわかりませんけど、全14戦。この後世界戦があるんですけども、一応、今の国内戦では、そうですよ。一勝十敗、一引き分け。無効ってありますよ。無効というのは、変わった分なんですよ。お前は避けられないっていうふうにね、こう、神様が言われて、で、そういうところとかね。あとはその、暴力を励ます予言とかもあるんですけども、それ以外の、エレミアの予言に関しては、全部負けです、ほとんど。この、唯一この、花宮戦、後で出てきますけど、花宮戦では KO、ね、逆転 KO 勝ちをしましたけども、クロスカウンターでね、逆転 KO したんですけども、他は全部負けです。ある時は予言をした結果、捕まり、ある時は支配手配され、ある時は殺せって言われ、ある時は石を投げられ、ある時は捕まって足から離れ、ある時は、泥の中に埋められとね。そういうの負け続けなんですけども、なぜか、まだ立ち上がると。だからまさにこんなことがありました。ベニヤミンの地はあなた手にいた祭司の一人、ヒルキアの子、エレミアの言葉、アモンの子、ユダの王、ヨシアの時代、その小、知性の第13年に、エレミアに主の言葉があったと。この主の言葉、プラバール。これね、この間やりましたので全部読みませんけども、彼の言葉、ね、主の言葉というのは、ただの言葉ではなくて、前に駆り立てる、そういう言葉であると。その語られた言葉が、神の言葉が人を前に駆り立てて、その言葉が行うとなった、その出来事、事実となり、歴史を作っていくという、そういうヘブル的な思想のことを言いました。つまり、一生教説、その時、主は御手を出して私の口に来て、主は私に仰せられた。今、私の言葉をあなたの口に授けた。これもね、もう私大好きです。私は主の言葉を伸ばすため、もう主の前で語らないと思いましたが、やり前に思ったんですよ。もうやめようと。でも、主の言葉は私の心の内で不安の中に閉じ込められて、燃え盛る火のようになり、私の内にしまっておくのに疲れて耐えられません。この耐えられても立ち上がる力というのは神様の 言葉です。先ほどのね、この、これぞ神の言葉ですよ。すべての、力のもと。新教の訳ではこういうふうに、ちょっと紹介しましたね。私の負け出すと。神の言葉に負けることが大事だと。神の言葉に私が勝っちゃうんですね。いや、シャーシャーそう言っても、神がそう言っても、でも私は孤独だとかね。で、私はダメだとかね。私は、でも、神様の言葉に負けることで、神様の言葉に従うことで、エレミアは、これを武器として立ち上がることができた。つまり、エレミアの武器は、言葉です。主の言葉はエレミアの味方であり、何度でも立ち上がり、諦めない、ただ一つの理由でした。今日、前置きが長いですけどね。ここまでが前回のメッセージですね。今日はこの後、もう一つの質問、この質問から、メッセージをしたいと思います。エレミアの敵はどこにいたのか。一言お祈りいたします。ハラエトの神様、感謝します。神様、今日の証の中でもあなたの言葉があなたの本当に、真理によって、人々が自由にされ、そして力強く、人生が変えられた証を聞きました。神様、あなたは、私たちに全てに、そういう言葉を与えてくださいます。神様、どうか今日、この御言葉を通して私たちがあなたの言葉をしっかりと受け取ることができるように、そしてそのあなたと共に、主の言葉と共に歩む人生を歩き続けることができるように助けてください。感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。はい、エレミアの敵、例えばね、バビロンって国を騒ぎしてるんだから敵っちゃバビロンの国じゃないですかと、ね、例えばいつもね、いつの時代も偶像礼拝が敵であると。例えば、いや、これはね、ユダの王様が、そもそも自分の国の王様がダメだからこうなっちゃった。だから王様が敵だと。それから、信仰者と同じように、いつもね、正しい立法学者、ね、ちゃんとしっかりやろうと。そういう、何が敵だったんでしょうか。実は、ヤベシエレミアの敵というのは、味方と同じで言葉なんですね。エレミア書を見ると、さっきもね、対戦ね、重要性ありましたけど、ほとんどが、偽物の言葉との戦いです。偽予言者との戦いなんですね。エレミアの時は、偽予言者が語る、でも偽予言者じゃなくて、偽予言者が語る、偽物の神の言葉が敵なんですよ。私たちも偽物の言葉がね、自分を支配して、ね、それが敵だったわけです。でもそれを神様の言葉でやっつけて、ね、平安が与えられるんですけども、エレミア書全体がエレミアと偽予言者の戦い、神の言葉と偽物の言葉との戦いなんです。わかります。もうこれ大事ですから。エレミア書はエレミアと偽予言者の戦いであり、神の言葉と偽物の言葉との戦いなんですね。なんか予言者、会ったことあります？この人わかります？この人誰か。有名な人。ノストラダムスだよね。例えば、私ね、預言者、会ったことあるんですけども、聖書の中に書いてある預言者、例えばね、一人の預言者、なんか暗い感じで、貧乏くさい感じで、なんかすごい世の中の、預言者が、これね、年に、何年かに一度登場します。ね、首木。これを、ね、首にこうやってつけて、こうやってね、こんな預言者です。主が私にこう言ったんです。あなた方は、このバビロンという国と戦って叶うわけがありません。どうか、降参してこのように瓦礫に首を差し出し、バビロンのように皆さん仕えてください。降参してください。こういう言をします。そこにですね、もう一人の預言者が、こうね、来るわけですよ。ね。その預言者は、もう、すごい元気な感じでね、嫌な感じの預言者から瓦礫をこう、ね、取り外して、これを、もう、打ち砕きます。で、そして降参をします。我らがイスラエルの神、バビロン王はこう仰せられる。私がバビロン王の首を打ち砕く。大丈夫かな？バーってなるでしょ？おーって、みんな。まあ、どっちが、イスラエルの神だったら、どちらを信じますか？降参、ね、敗北降参の予言をしたエレミア。で、解放勝利の予言をしたハナネヤ。さっきのハナネヤですよ。で、エレミア何さんちょから、こう、王様の、予言について学んでいきたいと思います。ハナネヤはその後死にました。じゃあ、まず最初、予言とは何かというところから見たいと思います。オパトの4章11節、12節、13節、全部読みますね。こうしてキリストが自身がある人を使徒、 ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を教師も、牧師または教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの導いた世帯にまで達するためです、とあります。キリストご自身が預言者というもの、まあ、他のね、使徒とかこういろいろね、言ってる人もまたね、いろいろ賛否両論あるんで、預言者だけに今日はしますけども、これ、預言者の目的は、生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためとあります。それが預言者です。で、信仰の一と神の御子に関する知識の一つに達し、キリストの導いた豊かにまで達するとありますけども、これまだ達してませんよね、私たちね。ということは、まだ必要なんです。で、私の教会は、この霊的なこと、特に予言とかね、異言とかそういったものを、求めている教会です。予言ありますし、予言大事です。予言してください。ですけども、今日は偽予言者、偽予言もあるんだよって話をしてるんですね。予言は大事です。写真も書いてあります。じゃあ、予言とは何なのか。予言者というのは、ヘブル語ではナビと言います。あれですよ、ナビゲーションシステムのナビですよ。誰かの代わりに語るものであって、神の言葉を預かるもの。使者、メッセンジャー、そういう意味です。で、方法は何かと言いますと、一つは超自然的な方法、ね、皆さんがこうイメージする、なんか予言、神からのお告げみたいな感じで、そういう、言葉やビジョンを語る場合もあります。ありますけども、ごく稀だと思ってください。で、ほとんどは御言葉を通じて神様の言葉を語る。神様の言葉を、で、私のメッセージ、ね、これ私、もしかしたら皆さん、これは後でやりますけども、よく聞いておいてくださいね。偽物の予言してるかもしれませんから。そういう責任があるんです、このメッセージを語るものというのは。で、対象は何かと言いますと、教会などに対しての予言。例えば、第1コリント14の4、予言するものは教会の徳を高めますとあります。教会の徳を高めるために予言をする。例えば、黙示録の7つの教会のメッセージがありますけども、これもね、ゆっくり今度見てください。もう、教会に対する厳しいメッセージが、7つの教会にあります。で、さらに個人に対しての予言というのがあります。で、これが問題なんだね、個人に対するもんね。今、個人予言というのがすごく問題になっているんですね。外国でも、日本でも。個人に、あ、神様こう言いましたって言っちゃうんだけども、本当かよ、それ。で、さらに、その個人予言がその人の人生を狂わすってことがあります。そのために今日こういうことを学んでいるんですけども、まず聖書の中の個人予言はどんなものがあるかと言いますと、一個しかちょっと出しませんけども、これ、誠に誠にあなたに告げます。あなたは分かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし他の人々があなたのに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れて行きます。これ誰に対する予言か分かります？ペトロですね。聖書の予言というのは、相手に都合のいい予言じゃなくて、ちょっと嫌な感じの予言なんですよ。例えば、バルテロのヤブネは人々に向かって、幻の聖でも聞きやがれという予言をしたんですよ。お前たちはこうだと。で、旧約聖書の予言はちょっと順番逆になりますけども、予言の元々のね、一番テーマというのは、終部。心を尽くして主に立ち返れというのが、予言の一番大事な部分なんですね。ですけども、この個人予言が暴走していくと、だんだん、あなたは仕事で成功しますよとか、そういう話になってくるんですよ。で、自分に対する予言。私たち一人一人が、受け取らなければならない聖書の言葉がありますけども、第一コリント14の1。愛を追い求めなさい。また、御霊の賜物を特に予言することを熱心に求めなさい。予言を求めていいんです、私たち。予言しなきゃいけないんですよ、自分で。予言するものは、徳を高め、進みをなし、慰めを与えるために人に向かって話しますと。で、その予言というのは、徳を高め、進みをし、慰めを与える、そういう、種類のものであるということ。じゃあ、偽物の予言と予言者ということで、まあ、その前にちょっと予言について、ちょっとまとめますと、私たち、全員ね、予言を求めなさいって言われてるんですね。予言者になりなさいと。じゃあ一番簡単なというか一番確実で、私たちがするべき方法は何かと言いますと、ディボーションですよ。ディボーションで読んでるときに神様から言葉が与えられるんです、そこからね。ある人はこんなことがありました。こうね。何かしながら別々に言葉が浮かんで、 あ、だからあったかな、調べてみたら、その言葉から、今日やらなければならないこと。詳しいことはね、言いませんけど、今日やらなければいけないことが示された。それは神様の予言ですよ。神様のメッセージを預かったってことですよ。で、その通りに、うまくね、言ったときにそうなるわけです。で、予言というのはもともとそういうものなんですね。ただ、問題なのは、現在予言のミニストリーというのがあって、アメリカなんかでは、予言、この人が書いてるか、俺が言ってるんじゃないか、この人が書いてるんだけども、アメリカなんかでは、予言のミニストリーの中心が個人予言になってしまって、個人に対して未来の出来事を語る。この預かりじゃなくて、この前の方ね、片っぽ側、反対側の、これだけの方ね。で、本来の予言の中心から外れた、些細なことに重きが置かれて、聖書全体から捉えるのではなく、自分の限られた知識と、特定の聖書箇所から、聖書箇所からの張りぼてで予言をすると。こう言って、ね、あなたはこうですよ、なぜなら、そうそう、ここにこう書いてある、ここにこう書いてあるって、そういう予言をしてしまうと。で、日本ではまだね、それほどじゃないんですけども、人々が自分に対して、また他の人に対して、神から示されましたって言って、自分で自分に都合のいい偽物の予言をしてしまうときがあります。自分にしてしまうときがあります。人にしてしまうときがあります。ただ、私たちは、これ見分けなければならないですね。じゃあ、偽物の予言の見分け方、偽物の予言と予言者、どういうものがあるかしますと、これをね、こうやってなんかこう、こういうメッセージってね、本当にこう、したくないんですよ。偽予言者は、こう、正しいメッセージばっかりしたいんですよ。で、喜ぶ、みんな聞きたいメッセージ。聞きたくない、ちょっとね、耳が痛いメッセージしたくないんで、私ちょっとでもこびちゃいました。こういうなんかね、面白い画像を入れてしまいましたけども、偽物って、見分け方。まず、偽物はね、ないって人はいないと思うんですよ。ね。聖書と二十章に合わせて、あなたはあなたの神、主の皆を御座に唱えてはならない。主は皆を御座に唱えるものを罰せずには置かないと書いてあります。主の皆を御座に唱えてはならない。主はこう仰せられた。神様がこう言いましたってよく言う予言者がいるんですけども、神様はそんなにね、おしゃべりじゃないんですよ。ここだという時しか神様は言わないんですよ。私もっとね、真剣にこう神様の言葉というのを考える必要があると思います。じゃあ、どんなものがあるかと言いますと、エレミア書の23章、皆さんゆっくり読んでください、今度。もう、メサヤ現象についての話が満載です。エレミア23の16、番組の主はこうおせられる。あなた方に予言する予言者たちの言葉を聞かなと。彼はあなた方を虚しいものにしようとしている。主の口からではなく、自分の心の幻を語っている。自分の心の幻を語る予言者と。これ見えないかもしれない。セブン、テレビじゃなくて、ワンって書いてあるね。多分7時から夜中の1時までやってると思うんですけども、どこだかわかんないですけど。自分の心の幻を語るって、あんまり意味はなかったな、これね。入れたけども、なんかみんな真剣に聞いてくれていますので。自分の心の幻何だからすと、どうなのかと言いますと、こんなことができたら、こうだったらいいな。あれでしょ。あんなこといいな、できたらいいなって、ドラえもんですよ。神様はドラえもんじゃありませんよ。だから私たちは、あとこのメサヤ伝説は、自分ドラえもんだった気分になって、成田君に、ね、本当にこいつが自分が何とかしなきゃいけないんだけども、いや、大丈夫、じゃあ、この言葉で何とかやってみなさいっていうふうに、心の幻を語る。そのような予言を聞くなというふうに聖書は言っています。予言は、ね、こう、秘密道具じゃないですよ。で、また次。17節。彼は私はあなたのものに向かって主はあなた方に平安があると告げられた。としきりに言っており、また固くならない心のままに歩むすべてのものに向かってあなたの方には災いが来ないと言っていると。侮るもの、固くならものに平安、安全を語る預言者と。神様は恵みの神です。許しの神です。だから大丈夫。救われてるから大丈夫。何をやっても大丈夫。そうじゃないんですね。その人が聞かなければならないことを語る代わりに、その人が聞きたいことだけを語ってる。それでは何も変わらないんです。例えば教会に来てても、いろんな罪、持ってね、日々教会に来ます。その時に、いや、大丈夫ですよ、そのぐらい。ね。大丈夫、大丈夫。神様は恵みの神ですから。そればっかりじゃダメです。もちろんそれが大事なんですけども、例えば、本当にね、罪を犯して、自分でもそれが悪いと思ってる。でも、なかなかそれがやめられない。そんな時に、 メッセージでね、大丈夫、神様そのままのあなたを愛してるから大丈夫、平安です、平安がないからだってこう来てるね、大丈夫、いや大丈夫、平安です、それが本物の予言じゃないんです。その時には本当に神様がこう仰せられるということによって平安が与えられるんです。自分の中のその不安がね、忘れながらじゃなくて神様の言葉によって打ち砕かれるんです。次、私はこのような私たちを使われなかったのに彼らは走り続け、私は彼らに語らなかったのに彼らは予言している。もし彼らが私の会議につながったのなら、彼らは私のために私の言葉を聞かせ、民をその道から、悪の道から、その悪い行いから立ち返らされた、出されたであろうにと。走り続けて暴走ですよ。これ予言の暴走です。偽物ってのはなぜ偽物かと言いますと、似てるんです。限りなく本物に近いんですね。で、偽物の預言者という人たちは、どんな、問題かというと、本人は偽物だと思ってないんですよ。もしかしたら私、なんか、ね、偽物の預言語ってるかもしれないけど、皆さん、先生、ゆっくり見てくださいね。これ、本当に先生、こう書いてるかわかりませんよ。そのぐらい、真剣にね、神様の言葉について考える必要があるんです。これ、暴走する、あ、さっき、暴走はさっきだ。あ、これだね。走り続ける。じゃあ、なぜかと言いますと、予防の場合っていうのは、迷ってるんです。偽預言者も。占い師と一緒です。聖書の中で占い師出てきて、占い師の言うことは当たるんですけども、その予言の賜物というものが与えられたんですけども、正しく使ってないときに、それが起こるんですね。予言の目的何かというのは、さっきね、出ましたけども、勝負。つまり、神様のもとへ立ち返らせること。本番の神の言葉は、悪い行いから、間違った方向から立ち返らせ、悔い改めさせるのが予言の目的です。それが聖書に書かれている予言がそういうものなんですね。あなたはこうなるとか、ね、あなたはこう成功するとか、あなたは祝福があるとか、そういうのは予言ではないんです。もちろん、今のことは必要です。それを、すぐに。じゃあ次。私の名によって偽りを予言する預言者たちが、私は夢を見た、夢を見たと言ったのを私が聞いた。いつまで偽りの予言があの預言者たちの心にあるのだろうか。いつまで欺きの予言が彼らの心にあるのだろうかと。夢と偽りと欺きを語る預言者と。夢見ることはいいことですよ。でもそこに、神様がこう仰せられたって言葉をくっつけちゃうことによって、それが呪いの言葉になることを覚えておいてください。例えば、神の計画は違った道へと人を偽り、欺き、惑わせるんです。例えばね、神様はこの人に、誰でもいいや。別にこう牧師とかね、宣教師になってほしく なるんじゃなくて、他の目的がこの人にあったのに、誰かが、いや、主はこうせるの、どっかが来たね、宣教師かなんかが、こう、メッセンジャーがね、いや、神様はこうせるの、あなたはこの国で素晴らしい牧師になるとかね。何でしょう、別にそのために読まればいいんですよ。でも、主はこう仰せられたっていうことに問題があるわけですよ。いや、神様、びっくりしますよ。いや、待って、俺こいつを、もっと素晴らしいね、ワーシップリーダーに素晴らしい、音楽の人のために、そのまま与えてるのに、いや、もう何とかしてくれるんだって神様思ってるかもしれないですか。それをこう、つい言ってしまう、その人のために思って言ってしまうんですけども、それは、おさらなんですね。おさらに、夢の中でね、夢でこんな夢を見たってもいいんですけども、ビジョンとしていいんですけども、彼は、与えたかどうかわかんないですよ、それは。それを減ってしまうために、神の言葉への恐れがないという、そのことをね、覚えてください。こういうこと書いてあるんですよ。それが身を主の見つけ、私は思うの私の言葉を盗む預言者たちの敵となると。身を主の見つけ、私は自分たちの舌を使って見つけを告げる預言者たちの敵となると。まあ、神様だから別に何かいいこと言ってんだから許してくれるだろう。そうじゃないんですよ。敵となるんですよ。ある、クリスチャンのペンテコステの団体で、このことについていろいろ議論したそうです。で、ある時には、いや、まあ、個人予言に関してね、相手を励ます言葉に関してはいいんじゃないかっていうね、そういう一応議論になったそうです。ね、神様から、実際にほんの神様からじゃないかもしれないんだけども、その人を励ますために、あ、神様こう言いますよ、こう言ってますよっていうのは、OK じゃないかっていうふうに言う案もあったそうですけども、それもダメなんです、それも。だって言ってないんだもん。 おかしいですよ、だって。まず私がやってないことを誰かがね、いや、ヤシさんがね、やってたよ。あなたね、絶対に素晴らしい、牧師になるとかね。あなた素晴らしい、なんか、全然、だってその才能がなくて、他の才能がある人に、俺の名前で言われたらね、頭来るでしょ。いくらね、励ましであっても。だからそれを、言葉が盗んで、神様が主がこうおせられましたって自分の感覚で言ってしまうっていうのは、それは、聖書の中では、ありえないことなんですね。ただね、私は長男が遺言する者たちの敵となる。死の見つけ、彼らは偽りと自慢話を私のために述べて惑わしている。私は彼らを使わさず彼らに命じもしなかった。彼らはこのためにとって何の役にも立ちはしない。死の見つけ。役に立たない。偽りと自慢話。私、本物の預言者もあったことあります。偽物の預言者もあったことあります。で、どっちか分かんない人もいっぱいいます。ただ、偽物、こいつ偽物ってすぐ分かるのがあるですね。傲慢なんですよ。霊的に。私は傲慢ですけども、霊的傲慢じゃありません。私は普通の一般的なちょっと傲慢なところありますけども、霊的なのは全然私、霊的には全然ダメです。ですけども、霊的な傲慢、もしくは霊的な傲慢に振る舞い、自慢話を、ね、例えば何千人生き返らせたとかね、こうやって癒しのミニスで何千人生き返って、癒されたとかね。で、なんとかその雰囲気でもうね、大抵、まあ、違うんですけども、飛んでくるんですよ、日本にも。そういう人が。で、いっぱいこうね、正解とかやって、わーとかってみると、わー倒れるんですけども、でも、ただ、何の役にも立ちはしないんです。ある、その、偽予言者はね、その人のこのね、批判をすると、呪われて死ぬとか、なんかそういうね、ことを言ってたらしいから、私もね、それ、ちゃんと言ってるんでね、そのうち呪われて死ぬかもしれませんけども、それが本物だったらね。でも、本物だったらなんかないんですよ。本物だったらそんなことしませんから。ですけども、そういう預言者に、偽預言者に惑わされて人生が狂ってしまう人たちが、だから狂っちゃうんですよね。たくさんいるんです。本当にね、人生狂ってしまう。マガさんの36人、こうあります。主の宣告という言葉を二度と述べてはならない。主の言葉が人の思いとなり、あなた方が生きる神、万能の主、私たちの神の言葉を曲げるからだと。これね、聖書の中面白いのね、ヘブル語はね。これ、親父ギャグですよ。ヘブル語の語呂合わせで、マッサという言葉が、主の宣告という意味と、親父という意味と、二重にあるんですね。親父というのもマッサ。宣告というのもマッサ。ですから、主の宣告ということを言うなと。その主の宣告というのを神様がこう言いましたという言葉が、その人のおなわってしまうよ。実は本人になるんですよ。なんかね、その人が親父で思ったことを、神様がこう言いました。あなたはこうかこうなりますって言われてしまったらね、いや、神様がそう言うんだったら、ちょっと俺、そうしなきゃまずいんじゃないって思うじゃないですか。応援になるんですよ。この当時の、予言者、にですね、挨拶代わりにね、人々がこう言ってたんですよ。何か、予言が、死の宣告がありましたかっていうね、こう挨拶があったそうなんですけども、それに対してエレミアがちょっとこう、皮肉ってんですね。で、その頃の何か、軽かったんですね、だから。それは、だって、神様の言葉っていうのは大事なものなんですけども、今日なんか神様の言葉あったみたいな感じでね。今日どんなものをくれるのかな。そういう挨拶をしてたことで、そんなお前たちが思うだっていうふうに、エレミアは言ったそうなんですけども。じゃあ、ちょっと西予言のパターンっていうのを、紹介したいと思います。皆さん気をつけてください。西予言のパターン。こういうパターンがあります。まず、主は奪われると、カラー言葉をつけますね。で、もう一つ。その人が過去を負ったと思われる傷に対する同情的な態度を見せる。分かってますよ、と。私ね、生きられない。もう今いいや。3番目はね、祝福がこれからやってきますよと宣言する。主は言われると。で、あなたのことは分かっても、あなたは頑張ってきました。で、祝福がこれからやってきます。これ、どこ見るとね、これ、いい感じじゃないですか、これ。5番、3番はいいんですよ。問題が一番最初の主は言われるというところが問題なんですね。もし、本物の偽物もね、見 てきましたけども、一度に偽物というかね、いきなり謝れたことありましたね。いきなりこう、いきなり謝れるんですよ。主は言われると。で、私はなんかこう、普通から傲慢でひねくれてますから、偽予言をちゃんとね、なんだろう、聖書から解釈するっていうのがありますので、話半分に聞くこともあるんですけども、普通、このパターンで言われたら、もう、相手の思うつぼですよ。やっちゃいますよね、いきなり謝られたらさ、もしこう、心の中にある人が、いきなり相手の気持ち分かるよ、ごめんなさいって、嫌いな声謝られたら泣いちゃいますでしょ。よっぽどひねくれた人間なければ。ね。で、これから、祝福がやってきますよ。それは神様のお墨付きですよ。ということによって、その人はもう完全に、その、今、偽予言者に囚われて、その人の人生は、神様が決めたね、方向とは違う方向に動き始めてしまうんです。もちろん、本物もあります。じゃあ、本物の予言者と、本当の予言というのをちょっと見ていきたいと思いますけども、夢を見る予言者は、夢を述べるがよ。しかし、私の言葉を聞く者は、私の言葉を忠実に語らなければならない。死は麦と、麦や藁と何の関わりがあろうか、死の蜜げ。私の言葉は火のようではないか、また岩を砕く金槌のようではないか、死の蜜げと。彼女の言葉は、必ずしも柔らかい、なんか心地いいものではないんですね。あなたの人生に、忠実に響き、そして、こう火のようで岩を砕く金槌のような死の言葉というのは本当にあるんですけども、それは、もしかしたら自分が聞きたい言葉じゃないかもしれない。でもそれを聞いたときに、それは正しい。本当にそうだ。で、そこに平安がね、あるというのが、本当の言葉です。じゃあ、三つ目。私たちの責任として、偽物に惑わせないために、もう少し、見てみたいと思いますけども、時間大丈夫かな。こちらね、任天堂。プリーステーションと思いきや、プリーステーションって、ね。こんなのが惑わせないですけども、でも、まさにね、こちょこ欲しい、ね、多くの人が予言的な言葉に惑わされる理由っていうのが二つあります。一つは、本物を知らないということ。本物は何か、聖書の中の予言を判断基準としていないから、惑わされる。だから、鑑定士とかね、あとその、骨董品の人、店でもそうですけども、偽物いくら研究してもしょうがないんですよ。本物を知ってれば、偽物は見分けられるんですね。じゃあ本物はどこにあるか、それは、見言葉です、聖書です。聖書に書いてあること、そこから、ずれてることであれば、それが偽物だということを、まずね、本物を知る必要があるんですね。私たちもちろんこの霊的なもの、いろんなね、このビジョンを受け取ることであったり、そういうの必要ですけども、土台がなしでそれやると危険なこと大変なことになります。土台がないのに、ね、なんかこう、神様がなんか今なんか言ってないかなとかってこうね、なってると、土台がないですから、大変なことになります。ですから、土台はまずしっかりする必要があるんですね。で、まず2番目、心の中の願いに、我々が隙をついてくるんですよ。欲望を満たされる言葉を求めてるんです。人に褒められること、認められること、豊かで快適な暮らしをすること、仕事とか結婚とか民主というのが成功すること、そのようなところに、社会の中で、あなたの、ミニストリーは成功しますよとかね、あなたの結婚うまくいきますとか、あんまりそういうのがないんですよ。逆にね、本当にこう、神様の働きのために、あなたを、こう、力すとかね、そういうことが、聖書の中の予言なんです。もちろん、全くないとは言いません。ですけども、その西方男性のミニストリーはほとんどは、個人に対する、いや、あなたのね、俺は成功します、あなたはこうです、あなたはこうですよっていう、そういうものなんですね。はい。西方男性のためには。これ皆さん、西方だと思う、本物だと思います？これ本物なんですよ。昔のラッキー、これなんて。だから、私も知りませんでしたけども、これ、ラッキーのようなだったら分かるはずなんですよ。でしょ？偽物のことを 私たちね、家に行って、あれにこう、どうせ、あの、国の名前言いませんけど、あそこのね、国の、あれ、なんとかネズミなんとかなんだろうって、どうかに、私は思いますけども、本当に本物を知ってる人が、これが本物だってわかるんですよ。昔は大きい子だったそうです。今からね、何十年前の。じゃあどうしたらいいか、自分が正しい預言者になる必要があるんですよ。つまり、神の言葉を正しく解釈することが必要だと。マルコ10の1、愛を追い求めなさい。また、見た目の友の、特に予言することを熱心に求めなさい。予言することを熱心に求めなさいって少々言ってます。で、私たちは予言を求める。でも、正しく、予言する者が徳を高め、進めなし、念頭を与えるために、人に向かって話します。予言する者は教会に徳を高めます。あなたの徳じゃなくて、教会の徳を高めるんです。キリストの体を立て上げるのが、予言の目的なんですね。だからね、予言を長く保つ。第1テサロニケ5の19。これ、箇所だけね、メモしておいてください。もしよかったら。またの証しというのは、さん、予言をないがしろにしてはいけません。すべてのことを見分けて、本当に良いものを固く守りなさい。バスマンたち、ラーだからといって、身を信じてはいけません。それらの予言が神からのものかどうかを試しなさい。なぜなら、偽予言者がたくさんのように出てきたからです。はい。疑っていいんですよ。疑いって書いてあるでしょ。見分けなさい、試しなさい。で、さらに、霊だからといって皆信じてはいけません。私たちね、霊的な、体を持った人います。もう霊的な人っていますよ。でも、その霊が、どこの、どいつかわからないわけですよ。確かに話し方になんか言ったかもしれない。でも、その霊が精霊か、悪霊か、どっかの偽の預言者がわかんないわけですよ。ですから、それを、なんで、見分けるかというと、聖書ですよ。で、試しなさいと。信用聖書に書いてあります。偽予言者がたくさん出てきたからです。で、これからも出てきますと。で、私たちもそうならないとは限らない。だから、疑って、聖書と合ってるか、調べてください。で、これね、なかなかこれ忘れられてるのはね、成就しない責任を出すこと。エレミアの28の9。平和を表す預言者については、その預言者の言葉が成就して初めて、本当に主が使われた預言者だと知られるのだとあります。これ、言いっぱなしの預言者がいっぱいんですよ。日本に来てね、大きな、正解がなんかやって、預言いっぱいバーンってやるってなんだけども、その後どうなるかっていうのはもう知らない。そもそも人生が何百人それで、狂わされていったかと。例えば、その時はね、すごいいい預言が与えられますよ。あなた結婚しますとかね。この人と結ばれますとかね。あなたの今の仕事は、素晴らしい、なんかね、こう素晴らしいものが見えますとかね。言われて、その気になって、どうも、うまくいかなかった責任を誰が取るんですかと。その預言者もいませんよ。とか言っちゃってますよ。そのぐらい、神様の言葉というのは、責任が伴うんですよ。だから、ここに立って話す私にも責任が伴います。ですから、本当にこう、神の言葉、主がこう、仰せられたというのは、めったにね、言えないし、それを言うのは唯一この御言葉です。御言葉だけは、神様がこう言ってるんです。これは神様の言葉です。私の言葉ではありません。私たちには責任があります。窓足から村を守り、自分を守るということ。使徒の、20-28。あなた方は自分自身と村の全体とに気を配りなさい。聖霊は神がご自身の血を持って買い取られた神の教会を牧させるために、あなた方を村の監督にお尋ねになったんです。私が出発した後、凶暴の狼があなた方の中に入り込んできて、村を荒らし回ることを私は知っています。あなた方自身の中からもいろいろな曲がったことを語って、弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが怒るでしょうと。はっきり書いてあるんですよ。凶暴の狼、偽預言者、そしてね、偽物が、自分たちの、ね、都合のいいような解釈をする、そういう人たちが、現れると。だから、そこから、自分を守りなさい。人々を守りなさい。ね、セルフロープを守りなさい。一対一の相手を守りなさい。そこではっきり警告されてるんですね。誠の学びを教え、述べ伝えるということ。第2テモテ4-2。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりなさい。寛容を尽くし、絶えず教えながら責め、戒め、また進めなさい。励まし、ね、なんかいい言葉を言い、なんか、また励ましなさいじゃないですよ。 しめ、今しめ、また進めなさい。どちらかというと、この言葉というのはやはり相手をこう、変えていく言葉なんですね。そのままでいいのじゃないんですよ。というのは人々が健全な安全に目を貸そうとすると自分に都合のあると言ってもらうために、奇妙な願いを持って次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話に添えていくような時代になるからです。私たちが求めているのは真理です。先ほど言いましたね。真理が私たちを自由にするんですよ。幅押しの言葉ではありません。あなたは大丈夫という言葉ではありません。真理です。真理は確か、もしかすると、今の自分と逆の方向にあるかもしれない。今の自分は真理から離れているかもしれない。でも、聖書の中では真理です。その真理から目を背けて、感想を出す。つまり、自分が聞きたいこと、自分が知りたいこと、自分が言ってほしいことに、話が行ってしまう、そういう時代になるというふうに言ってますし、実際そういう時代になってます。じゃ最後に、ご覧のためを求めてください。第1ポイント13の14の39。それは私の教えですし、予言したことをなしに求めなさい。14の40は、ただ全てのことを適切に秩序を持って行いなさい。予言を求めていいんです。というか予言を求めなきゃいけないんです。私たちは予言することが必要です。神様の言葉を預かり、神様のメッセージを受け取ることが必要なんです。ですけども、この外的な対応を、暴走させないように、それは神様の敬意のもとで、聖書の敬意のもとでしないと、自分の勝手な方向に行ってしまいます。自分が言いたいこと、自分がこうだったらいいなっていうことを言うようになってしまいます。いろんな、まあ、彼女と言われているようなね、キリスト教系のいろんな宗教団体とかありますけども、全部元はそこがですよ。聖書の言葉よりも、ある時私が祈ってたら、神様はこんなことを言ったと。だからこの聖書をちょっと置いといて新しい聖書を作ろうとかね、聖書はこう言ったこと正しいけども、でももっと素晴らしいことがあると。何ですか、そのもっと素晴らしいことって。イエス様の弱がかかった理由は、預言者としてこの地上で働いたからです。弱気のためではなく、自分の人を寄せつけるためではなく、彼の言葉を真理を語ったためにイエスが十字架につけられました。私たちがキリストを十字架につけた。今は同じです。私たちが、少々でも自分の言ってほしいことを、なんとなくこう、聞きたいという思いがあるんですね。でも、だからこそ私たちは本番の予言のたまものを求めることが必要なんです。本番の話聞できるようになれば、それだけ偽物に惑わされる確率は低くなります。で、本番の予言を見極めるためには、洞察力を養うために、聖書に立ち返る必要があります。私たちは、やっぱり聖書にいつも戻っていかなければなりません。もう一つ、真の予言の言葉は、人生の嵐も耐える、うるように私たちを強め、強い土台を立て上げますけども、偽りの予言や教え、肉的な予言や教えは、土台の不安定な人生を立て上げます。一時的です。一時的に気分がこうね、ああ、すごい、神様からこんな言葉をもらった。でも、続きません。その偽予言者がどっかにいなくなった頃にはその土台が崩れてます。それがこの偽物の予言です。私たちはこのイエス様が命がけでね、十字架にかかって私たちのために死んでくださって、そして残してくださったこの神の言葉、ここから私たちの土台を立て上げる必要があります。ジョブの土台はこの中にあります。23の28、もう一度ここね、読みたいと思いますけども、夢を見る預言者は夢を見るがよい。しかし私の言葉を聞く者は私の言葉を忠実に語らなければならない。見とあらは何の関わりがあろうか。私の言葉は火の矢ではないか。また岩を砕く金槌のようではないか。人の言葉ではなく、神の言葉です。私たちは、神様から、こう聖書66巻、これは神の啓示です。このイエス様の頃に、新約の旧約の頃というのはまだこれがありませんでした。ですから、預言者がいて、神様の言葉を取り継いでいました。ですけども、私たちにはこの言葉が与えられて、これはもう完全に、完成されたものなんですね。だから私たちは、この土台の上に立つ必要があります。もちろん、私先言いましたけども、預言者いますよ。本当の預言ってありますよ。神様からこうね、預言を与える時があります。ですけども、もう少し、しっかりと土台をこうね、 慎重すぎるぐらいでも俺は私はいいと思います。これからロングミニストリーをこうしていきますけども、本当にそのね、そのためにもこの聖地の土台に立った上での私たちは予言を求めていきたいと思います。お願いします。ハレルヤ、天地の神様、感謝します。神様、エレミヤ書を通して私たちはこの神の言葉と偽物の言葉の対決を、見ています。神様、私たちの周りにある言葉、優しいようで甘い言葉が私たちの周りにあるかもしれませんけども、それは私たちの人生を称えることはありません。それは真理ではありません。私たちを愛し、私のために十字架にかかって死んでくださったあなたの言葉、この聖書の御言葉のみが私たちの人生を称え上げ、私たちを真理へと導いてくださいます。真理はあなた方を自由にする、本当の自由を私に与えてください。親ではなく、縛られるのではなく、言葉に縛られるのではなく、言葉があなたの言葉が私たちを自由にし、私たちの鎖を解き放つことを信じて感謝します。神様、どうか私たちにその言葉を与えてください。私たちがこの言葉を求めることができますように、本当のままであなたの言葉を預かることができますように、あなたの言葉に身を傾けることができるように助けてください。神様、そのためにイエス様を十字架に勝ってくださいました。そのために私たちに、言葉を残してくださいました。神様、どうか、今私たち一人一人の上にあなたの豊かな祝福がありますように、そして聖霊によって私たちが聖書の御言葉をしっかりと、理解することができるように助けてください。今心を合わせてイエス様のお名によって感謝してお願いいたします。アメン、アメン。ありがとうございました。